はい、こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。これ BGM で、はい、設定できましたね。本日は5月31日、はい、5月最終日ですね。時刻は5時40分くらいかな。ちょっとだけ、あと10分ちょっとですね、時間を調整しないといけない事案が出てまいりましたので、ちょっとだけライブにしてみようかなと思います。それでですね、昨日ですね、私が、卵の、平飼い卵を買って注文してね、それを食べたよっていう話と、あと、イギリスの犬留学。イギリス人の師匠のもとに住み込み修行をしていたときに、毎朝ね、鶏小屋に入って、卵をゲットしてくるっていうのが私の日課でしたよっていう話をしました。そして、おとといかな、ちょっと時系列が怪しいんですけど、の配信では、どうしてね、私が、イギリス人のドクトレーナーさんのもとに、トランク一つ持って、住み込むことになったのか、っていうことをお話ししました。いろんな方にね、聞いていただいて、本当に嬉しいなと思っています。そしてね、かなり昔のお話ですはありますけれども、私の中ではね、本当にこう、時が止まったように、鮮やかに、今でも、いつでも、思い出せる時間なんですね。うん。人生のうちの、まあ、長く生きてきた、ね、うちのほんの、一年ちょっとの時間ですけれども、あの時の、あの時間というのは、本当に、宝石箱の中のね、宝石のように、いつでも、私の中ではきらめている。そんな思い出になります。あ、どうも、こんにちは。全然見てなかった。レンケさん、こんばんは。アキさん、こんばんは。のんちゃん、こんばんは。ありがとうございます。アキさん。私、詳しくは存じ上げてないんですけれども、一人暮らしになられたのかな？うん。そう。集団生活大変ですよね。で、私はね、ちょっと今日はね、うん、40年前に、イギリス人師匠のもとに、犬の勉強をしたいです。というね、住み込むことになった。そしてね、その経緯はお話ししたんですけど、実際にはその辺の生活をね、まあ犬のトレーニングのことは別としてどうだったのかなっていうことを皆さんにお話するねと言っていたので、ちょっとだけね、時間があるので、昔話をしてみようかなと思いました。で、海外で生活をしたことのある方とか、ホームステイをね、したことのある方っていうのは、お分かりだと思うんですけれども、やっぱりね、全然文化が違うじゃないですか。そして、なんていうんですかね。うん、私は、こう見えてっていうのもなんだけど、シティガールなんですよ。シティガールって何なんだろうって感じだけど、本当に都会生まれの都会育ちで、都会ってほどでもないんですけれども、こう緑、山、川に囲まれて育ったっていう人間ではないんですね。そういうところには憧れはあるんですけれども、親戚一同が同じ、まあ本当に近くの町内に住んでるっていうような五代目浜っ子なんですよね。だけど、そのイギリス人のね、先生のお家というのは本当にもうなんか大草原の小さな家みたいな感じで、本当にこの先車は行けるんですかみたいなところにね、本当に何だろう、ちゃんと舗装されてますか道路みたいなところを分け入っていくみたいなところにあったお家だったんですよね。はい、アキさんが海外の集団生活は日本と違いますよね。シティガール、実は私も東京出身なのシティガールです。あ、なるほどなるほど、シティガールつながりですね。そしてね、なんか小さな頃は体が弱かったというふうにお伺いして。ありました。何度もね、手術されたということで、そうだったんです。私、レベル感は全然違いますけど、やっぱり体が丈夫な方ではなく、 なかったんですね。未だにそんなに体力は、気力はあるけど体力がついていかないっていうパターンの人間なんですね。うん。なので、こう、やっぱりかなり最初はね、もう、ここでやっていくんだって思ったんですけど、かなり大変でした。うん。まずね、やっぱり言語の壁。アキさんは、オーストラリアに渡られた時は、もう英語はお得意でいらっしゃったんですかね。私は、英語苦手でした。まあ、ちょこっと旅行するときに、まあ、なんとかなんとかコミュニケーション取れるかなぐらいの感じだったんですよね。全然です。あ、そうなんですか？いやー、やばい。ちょっとすごい今シンパシーを感じましたけど、はい、私もね、全然でした。だから、まず先生が何を言っているのか。でね、先生って言っても他に生徒いるわけじゃないんですよ。本当に一軒家に私と先生と先生の旦那さん、この三人しか住んでないんです。そして旦那さんは、日中はお仕事に行かれて、まあ、運転手、トラックドライバーをされてて、長距離の、仕事になると、数日帰ってこないっていうこともあったんですよね。で、私は、まあ、師匠と二人でお家にいるっていうことも多かったんですけど、この師匠がですね、なんていうかな。アキさん、分かってくださると思うんですけど、その、なんだろう。もちろんそうなんですけど、お客さん扱いは一切ないわけですよ。ね。うん。だから、もうあなたはこう、あなたはこれやって、私はこれする。じゃあ、みたいな感じなわけですよね。そうそうそうそう。うん、私もそうでした。旅行はどうにかなる。程度だったので、コミュニケーションは難しいレベルでしたね、ということで、私もね、全くその通りでした。うん。だから、よくこのレベルで犬のことをね、教わりに行こうってずうずうしく思ったもんだなって未だに思うんだけど、でもね、犬は英語わかんないんだから、英語も日本語もわかんないんだから同じよって言われて、あ、そうだなって素直に思っちゃったんですよね。前回、前々回の放送でも配信でもお話しましたけど、うん。で、そうなるともうできることは何かというと、見て盗む。本当にもうなんか、でっち暴行じゃないけど、もう師匠のやっていることを目で見て、自分で日本語でメモをして、朝7時、なんとかみたいなね、日々のルーティーンをとにかく自分で一人で言われる前に覚えて、師匠に何か言われる前に全部完璧にやっておくっていうのが、私の、まずはミッションになりましたね。うん。勢いは大事。そうですよね。そう、そうなんですよ。それでね、師匠は、当時は、最初は私が行った時は、犬を7頭飼ってました。今、サムネイルにいるのが、だいたい私、20歳前後じゃないな。20歳過ぎてたな。23くらいの顔だと思うんですけど、まあ、丸々しますよね、顔がね。はい。で、ここに映ってる1、2、3、4、5頭は少なくとも師匠の犬ですね。はい。で、隣のあの金髪の女性が師匠ではないですよ。彼女は私のお友達でもあり、師匠のお客さんでしたね。はい。で、右側にも何頭か犬がいるんですけど。はい、7頭いて、1頭はパピーでした。この黒い犬の隣にいるゴールデンがちょっと大きくなってますけど、当時私が一番最初に行った時4ヶ月だったゴールデンのパピーでしたね。うん、子犬さんでした。で、朝ね、起きて、6時ぐらいに起きて、すぐに散歩の支度をして、犬7頭を連れて、徒歩5分ぐらいのところにある森に行くんですよ。でね、リードは、このパピーしかついてないんです。そして、森の入り口、本当にただの森、森というか雑木林というか、まで行ったら、森の入り口で、一頭一頭名前を呼んで、座らせて、名前を呼んだ順に、犬を森の中に放ちます。放ちますっていうのは、ちょっとわけわかんないと思うんですけど、そうですね。で、その順番ですね。順番は毎日変わります。お家から森の入り口まで、師匠について犬たち7頭 3頭4頭とか4頭3頭とか右左について歩くんですけど、その時に good behave、 good behave の子がから自由になれるっていう感じですね。うん。ね、振る舞いが良かった子たち、要するにいい子で歩いてた子たちから森に着いたら自由になれるっていう子です。で、他の子が一頭一頭名前を呼ばれて、さあ行っておいで、森の中で遊んでおいでって言ってくれるわけなんですけど、出来の悪い子というか、こう仲間が行ってしまうと、あ、俺も行きたい、俺も早くって、こう勇み足になるわけですね、犬たちもね。うん。勇み足になるとフライングしますよね。フライングしたらきちんと指示が出て自分の名前が呼ばれるまで永遠にやり直し。ここがブレない。永遠にやり直し。で、最終的にできなかったらどうするか。リードがつけられます。他の子はみんな自由に森の中であっちこっち散策しているのにもかかわらず、その子だけはリードがつけられるっていう感じになりますね。放つ、ワイルド。そうなんですよ。うん。behave yourself と言われています。そうなんですね。あ、そうなんですよ。だから、そこら辺の、なんていうのかな。good behave でなければ、あなたにフリーはないっていうことは徹底されてましたね。はい。これは私に対しても徹底されました。あなたが good behave じゃなければ、フリーはない。ね。これはもう犬も人もね、旦那さんも全部等しくそうでしたね。そこが師匠のすごいところだなと思うんですけどね。ああ、お母さんは、リードつけて散歩します。まあ、そうでしょうね。普通の家庭で飼ってるからか。まあ、だと思いますよ。あとは、この、師匠の犬たちのガンドッグという、撃ち落とした鳥を回収することが、もともとの意味の競技をやっていますので、戻ってくる練習にもなるんですね。そして師匠は森の中に行くときには必ず笛を持っていて、この笛が、ピピーピピーと2回吹くと、戻ってきての合図なんですね。なので、犬たちが見えない範囲に行ったピピーピピーと鳴らして、犬たちが、こう、一目散に帰ってくるんですよ。で、帰ってくる途中にピーッと一回鳴らしたら、ピーッと一回鳴らす、鋭く一回鳴らすのはストップの笛なんですね。なので、戻ってくる途中でピーッと鳴らされたらその場でストップする。これもガンドッグの練習になります。なので、生活のあらゆるいろんな場面でトレーニングが入ってるんですね。はい。はい。私も、完全に犬と変わらなかったですね。なんなら、キャリアが短い分、しつけの悪い犬だったと思いますけど。はい。ケロケコさん、こんばんは。ありがとうございます。メンケイさん、お母さんは、市の動物を保護するような施設で働いているので、しつけにも厳しかった。あ、なるほどね。うん。日本ではね、ノーリードは基本的に、ダメですからね。条例とかにも反しますから、基本的には、リードはつけた方がいいです。はい。アメリカもそうですね。アメリカも基本的にはダメなところの方が多いと思います。オーストラリアはね、フリーで、走らせることができる広大なビーチとかがあったと思います。犬用のビーチ、馬用のビーチなんかがあるというふうに、聞いたことがありますね。オーストラリアにもお客様いらっしゃるんで、はい。で、でね、こう、回収犬だから、いろんなものを森の中で見つけると、持ってきてくれるんですよ。見てみて、こんなの見つけたよって言って。特にですね、鳥の死骸とか、ウサギの死骸とか、キツネが半分食べちゃったやつとか、そういう骨、なんかの骨とかね、そういうのをね、こう、猟犬ですからね、見つけると、ほらほら見て、回収してきたっつってね、喜びながら持ってきてくれるんですよね、誇らしげにね。私はね、ほら、さっきも言いましたけど、シティガールでしょ生まれも育ちも、横浜市長くなわけでございますよ。はい、ね。370万人が住む大都市でございますから、そんなものをね、見たことがないんですよね。うん。でね、本当にね、で、私3日目ぐらいから、もうなお子わかるでしょ、やり方って言われて、あなたがわからなくても犬たちはわかるからと言われて、犬7頭と、はい、笛を渡されて、じゃあ今日からあなたが一人で行くのよと言われて、もう超ドキドキしながら、ちゃんと言うこと聞いてくれるのかな、みんな。って思いながら森に散歩に行ったことを覚えてるんですけど、ね。で、でもね、一頭の全く知らないトレーニングで入ってない犬より、トレーニングがバッチリ入った7頭の犬を連れて歩く方が100倍楽なんですよね。で、犬たちは 師匠と変わらずですね、私のことも受け入れてくれたわけなんですが、このね、ギフト、森の中で私に突然くれるサプライズプレゼントが、もう私は最初本当に飛び上がるほど悲鳴を上げてしまって、その持って帰ってきてくれたワンコさんはね、怒っちゃったんですよね。そしたらね、めちゃくちゃ怒られました。師匠にめちゃくちゃ怒られました。これはこの子たちの仕事なんだから、何怒ってるの？と、犬の5倍ぐらいは怒られましたね。はい。懐かしい話でございます。はい。まあ、最終的にはね、どんなものが私のもとにサプライズでギフトされようが、私は何にも動じることなく、ありがとねと言って、にこやかに微笑んで受け取って、彼らが見てない時にポンと、後ろに捨てるっていう技術を学びましたね。たくましくなりましたね。ね、秋さんもおっしゃってましたけど、本当に環境は人を育てますよね。友人の猫は蛇の頭を持ってきてくれたそうです。インオーストラリア。そうそうそう。そういう感じですよね。そう、猫ちゃんもね、この家は飼ってて、犬7頭、羊5頭の鳥10羽、あとは猫1匹飼ってたんですけど、この猫ちゃんもね、たまーに野ネズミさんをね、捕まえてきて、どやっつって見せてくれましたね。はい。よくね、小動物、カエルとかもね、捕まえて、どや。なお、こう、持ってきたったぜ、つってね、持ってきてくれたんですけど、本当にそういうギフトは私はちょっと、いらないわって、英語通じないのかなって思ってましたね。ということで、そろそろ、お時間になってまいりましたので、またね、こういったお話、ちょこちょこ時間の隙間を見て、イギリスの留学時代の、ちょっとカルチャーショック話とかね、面白かった話とかね、こういうところって日本と違うなと思った思い出話なんかをできたらいいなと思います。ネズミ駆除大臣ね、本来の猫さんのお仕事ですからね。はい、ということで、18分ぐらいですね。お忙しい時間にね、皆さん来ていただいてありがとうございました。それではですね、本日はこちらでライブの方をおしまいにしていきたいと思います。はい、またお話しますね、アキさん。どうもありがとうございました。それでは、失礼いたします。バイバーイ。ゆりこさんも、弁慶さんもありがとうございました。